こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2026年度版英検1級過去6回全問題集は、応文社が編集した英検1級対策用の公式形式に沿う過去問題集である、2025年度第2回第1回、2024年度第3回第2回第1回、2023年度第3回の計6回分を収録し、一次試験の問題演習から二次試験の面接対策までを視野に入れている。主目的は英検1級の出題構成、時間制約要求される語彙読解聴解記述発話の水準を実際の問題を通じて把握し、自分の弱点を具体化することにある。特に2024年度から加わったライティングの英文要約問題について、関東特集と応文社オリジナル予想問題を設けている点が新版の重要な特徴である。別冊の回答解説、マークシート式回答用紙に加え、音声アプリダウンロードと自動採点アプリに対応する網羅型の講義書ではなく、最新傾向を検証しながら学習計画を調整するための実践資料として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、直近6回分の本試験問題で英検1級の要求水準を測定する本書の各は、2023年度第3回から2025年度第2回までの6回分を試験単位で演習できる点にある。英検1級では単語を個別に知っていることだけでは足りず、語彙、解、リスニングライティングを限られた時間内で処理する力が問われる。過去問を1回分ずつ解く意義は、正答数だけを確認することではない。設問形式ごとの失点、読解に費やした時間、リスニングで聞き取れなかった情報、記述で表現できなかった論点を分けて記録することで次の学習課題を判断できる。本書は6回分あるため、初回を現状診断、中盤を弱点補強後の確認、残りを直前期の実践演習として配分しやすい。複数回の問題を比較すれば、単発の出来不来に左右されず、自身の得点の安定性も見極められる。過去問は出題の的中を期待する教材というより、合格に必要な処理量と精度を現実的に知るための基準であり、本書はその役割をまとまった量で担う。次に、2024年度導入の英文要約問題を過去問と予想問題で扱う。2024年度の試験リニューアルでライティングに加わった英文要約問題への対応は、本書の新版としての大きな価値である。収録6回のうち、リニューアル後に実施された5回分には新形式の問題が含まれ、関東には要約問題の特集ページとオリジナル予想問題、回答例枠解説が置かれている。要約では、本文をただ短く言い換えるのではなく、中心主張と主要な根拠を選び、細部を削りながら英語として一貫した文章に組み直す必要がある。このため、模範解答を見る際には完成文を暗記するより本文中のどの情報を残し、どの具体例や重複を省いているかを確認することが重要になる。本書の実問題は、求められる情報選択の水準を知る材料となり、予想問題は比較で新しい形式で不足しがちな演習機会を補う。もっとも6回分だけで要約技能が自動的に身につくわけではない。回答後に語数論点の欠落、情報の正確さ接続表現文法を点検し、必要に応じて要約専門教材や添削を併用するという使い方が合理的である。さらに、別冊解説を用いてシェー語判定を語彙読解知識の定着へ変える。英検1級の過去問では採点後の復習の質が演習効果を左右する。本書は問題編とは別に回答解説冊子を備え、答え合わせと復習を進めやすくしている。とりわけ語彙問題では、正解語だけを覚えて終えると選択肢の比較能力が育ちにくい。高難度語が並ぶ選択肢について、意味要例設問文脈で適合しない理由を照合すれば、一問を複数語の学習機会へ広げられる。読解リスニングでも正解の内容を確認するだけでなく、本文や音声のどの情報が根拠になったか、誤った選択肢がどのように内容を過度に一般化限定置換しているかを見る必要がある。解説はこうした検証を支えるが、英文構造を基礎から講義する参考書とは性格が異なる。構文解析で繰り返しつまずく場合や、語彙量自体が不足している場合には単語帳精読教材、文法語法教材による補強が必要である。本書の解説を理解できたかの確認にとどめず、間違いを原因別に分類して再学習へ接続することで、過去問集としての情報密度をより活かせる。そして、英語の友の音声と面接問題で受動的な聞き流しを避ける。本書は6回分全てについて、リスニングおよび面接の音声を英語の友アプリまたはダウンロードで利用できる CD を付属させず、スマートフォンなどで再生する方式であるため、移動時間や短い学習時間にも音声へ戻りやすい。リスニング学習では、初回は本番に近い条件で解き、次にスクリプトや解説を確認し、聞こえなかった箇所を特定する段階を分けるのが有効である。 その後、音の連結、弱く発音される語、道語。話の展開を確認してから再調することで、単なる反復再生を理解の改善へつなげられる。また、二次試験の問題カード回答例、解説、音声は面接を知識問題ではなく、発話課題として扱う助けになる。カードを見て制限時間内に考えをまとめ、実際に録音して聞き返せば、内容面だけでなく、論旨の明確さ、語彙の偏り、間の取り方を自己評価できる。音声環境は便利だが、アプリダウンロードの利用可能期間は、2026年2月20日から2028年2月29日までと案内されている。必要なデータは早めに取得し、紙面演習と発話練習を組み合わせることが望ましい。最後に、自動採点とマークシートで実践演習の記録分析を効率化する。本書にはマークシート式の回答用紙が付き、対応アプリ学びの友では自動採点機能を利用できる。英検一級対策では難問を一つずつ長く考える学習と試験全体を時間内に処理する学習を区別する必要がある。回答用紙を使って1回分を通して解けば、冊子へ直接書き込む場合よりも本番に近い手順を再現しやすく、後日問題を解き直す余地も残る。さらに自動採点を用いると採点作業を短縮し、結果を復習に回しやすい。ただし、アプリの数値だけで学力を判断するのは不十分である。正答でも偶然選んだ問題、誤答でも根拠の近くまで到達していた問題、時間切れの問題は改善策が同じではない。したがって採点後には設問分野、誤答理由、所要時間を手元で記録し、再演習の日を決めると良い。特にライティングと面接は自動的な相互だけでは評価しきれないため、模範解答との比較、音読録音、可能であれば第三者の評価を併用したい。本書のデジタル連携は学習そのものを代替する機能ではなく、実践演習の回転数と振り返りの精度を高める補助線として有用である。結論として、本書は英検1級を初めて受験する人が試験の全体像と現在地を把握する用途、すでに学習を進めている人が直前期に時間配分と得点の安定性を確かめる用途の双方に適している。特に2024年度からの新ライティング形式を含む直近の問題をまとめて確認したい受験者、一次試験だけでなく二次試験の発話練習も同じ教材群で始めたい人に実用的である。6回分という量は単発の模試よりも弱点の再現性を見やすく、学習の前後で伸びを図る余地を作る。一方、語彙英文法要約技術を基礎から体系的に教える本ではないため、初回演習で露呈した不足を別教材で補う前提で使うべきである。同種の過去問題集と比べた際の差別化要因は、リニューアル後の問題を5回分収録し、新形式の要約問題に関東特集と予想問題を加えていること、前回のリスニング面接音声をアプリやダウンロードで扱えること、そして自動採点対応で演習後の処理を軽くできることにある。過去問を解いて終えるのでなく、診断、復習、再演習、発話確認の循環へ組み込める受験者にとって信頼できる総仕上げの基盤となる一冊である。ご支援いただける場合は応文者、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。